始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田陽さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。陽さん、おはようございます。
おはようございます。
先日リリースしたアプリを陽さんがリツイートしてくれて嬉しかったです。
ありがとうございます。すいません、リツイートぐらいしかできず。
AI を使った、まああれはですね、マッチングアプリのメッセージ作成ツール。
めっちゃいいじゃん。
アメリカの会社がやってるプロジェクトなんですけど、これの日本版のプロンプト設計と、まあいろいろ翻訳だのなんだのいろんなことのローカライズを私が担当させていただいて頑張りました。
でもなんかその、まあ営業メールのさ、インボックスにアドオンするツールはめちゃくちゃたくさんあるんですよ。だから絶対マッチングアプリもいつかそうなるの間違いないなと思いましたね。本当に。
そうですね。結構マッチングアプリのメールめんどくさいっていう人がかなり多いので。
多いでしょうね。
で、私としては今回アメリカの会社と仕事してみて、すごいなんか日本版のプロンプト、やっぱプロンプトを単に英語のやつを日本語訳すればいいってだけの問題でもないし、結構そこ難しいんですけど、それが割となんかすごい頑張ったらできたっていう実感があるので、なんかあんまりめったにはないと思うんですけれども、これをお聞き の海外でサービスをやってて日本にも出したい AI 関係の方がいらっしゃいましたら、ちょっとご相談いただければ。
へー、面白い。
日本版のプロンプトを書いていきたいと思います。
確かに全然さ、プロンプトの言語で回答変わりますよね。あと回答の言語でも変わる。なんかその英語で聞いたのに、英語で聞いて答えは日本語でお願いって言ったやつと、英語で聞いて英語で回答してもらったやつの答えが違う。
めっちゃ違います。めちゃめちゃ違うし、やっぱり、
だからそういう仕組みじゃないんだろうね。やっぱその単になんか翻訳してるだけじゃないんだろうね。その日本語は日本語として解釈してるんでしょうね。
あとね、欲しいアウトプットの形も結構アメリカと日本で、そもそもマッチングサービスを使っている人たちの気持ちだったり、得られたい、その得たいメッセージの内容、理想的なメッセージ例の内容もだいぶ違うのでっていうことがよくあると思うんで、なんかね、そういうのをこれからもやっていきたいなということで絶賛頑張っております。
ちなみにだったら日本でマッチングアプリを使っていて、返信考えるのめんどくさいから AI で考えたいって思った人が、こういう風な文体を作って、文体で答えてってプロンプトするなら、どういう風な文体で答えてっていうのが一番いい感じの文体が出来上がるんですか、文章が出来上がるんですか。
ですね、まあフォーマットがありまして、一つは、まあ、まずマッチングへのお礼、マッチありがとうございます。
一番最初の例文を作ろうとしてるのね。
あ、そうです。
はいはいはい。
で、次が相手への何らかの褒め言葉。なんかすごく綺麗な方だなと思いました。
めっちゃタイプです。
すごい素敵タイプですとかなんだとか。で、3つ目が相手のプロフィールの内容に基づいた何らかの質問なり、
まあそりゃそうだな、
というやつを やるのがいいと思いますね。で、それはフォーマットをチャット GPT に与えた上で、相手のプロフィールをコピペしたものを送るとかですね。で、それをスクショだけで簡単にできるようにしたのが、この間出したハイっていうアプリなんですけど、
便利。
よかったらぜひ。
僕は使わないですが、はい、いいですね。
はい、お聞きの皆さん、よかったらぜひということで、は
い。素晴らしい。
リスナーさんからね、お便りをまたいただいております。
ありがとうございます。
締め切りの4文字が何よりも嫌いです。好きなことに向かう途中で発生する嫌いなことや、タスクへの向き合い方で意識していることはありますか？とのことです。
それな。
ねえ。
締め切り嫌いですか？
私意外と締め切りが、あった方がいいかなって思うタイプですね。
僕も同様ですね。
なんか嫌いなことって、まあもちろんね、日々業務をしてる中で楽しい仕事もあれば、嫌なこともあって、どんなことが嫌ですか、陽さんは。
ですね、いわゆる答えがあるやつ、まあ、典型的にはなんかその事務手続きみたいなやつ、例えば請求書作るとか契約書を作るとか、そういうめちゃくちゃ答えがあるやつ、これ実はその タスク自体はものすごい好きなんですよ。
え、好きなんですか？
好きなんです。そういう単純、まあ、昔コンサルタント時代に一番好きだった作業は Excel のコピペ作業が一番好き
です。マジですか？嘘。マジか。
もうちょっと言うと、いかに楽をしてそれができるかというパズルっぽい感じが好き。
ああ、なるほど。
そのなんか正面からコピーしても別にいいんですけど、こうやるとちょっと早くなるなみたいなとか、
う
ん
う
ん、
ちょっとねハックしていくというかね、
とかあと契約書で言ったらこうやったら汎用化できるなみたいなこととかは好きだし得意なので好きなんですけど、うんうん、それに手がつくのが嫌い。手をつけるまでのにめちゃくちゃ腰が重い。
あ
ー、だからなんて言うんでしょうね、これ。だから別に嫌いじゃない、そのタスク自体は全然嫌いじゃないんですけど。
やり始めればやるんだけど。
そうそう。やるまでがやりたくないんですよね、めちゃくちゃ。
何なんでしょうね、本当にそれね。いつもなんかもう全てそういうことばっかりですよね、世の中。
いや、超嫌いと思って。だから、なんならさ、メールの返信も嫌いなんですよ。書き始めちゃえばいいんですけど。
確かに。
書き始めるまでがすごい苦手で。
いや
だから AI すごい助かって、とりあえずその最初の一文書いて、まあこれでも誰も一緒かな。ブログの一文字目大変じゃないですか、一文目。
いや、絶対みんなね、そうなんですよね。本当に書き始めるのが大変ですよね。
そう。一回書き始めちゃえば、まあね、息を止めてやるまでだったので。だからなんだろうな。そういう、ロジーは嫌いですね、基本的に。なんか予約するとか。まあ、契約書を作るとか、請求書を作るとか。請求書を作るとか、本当は一番なんかね、喜ばしいタイミングじゃないですか。
いや、本当ありがたい話ですよね。請求書を書くことができるというのは大変ありがたい。
一番やりたいんだけど、請求書を送ってくださいっていうメールが来てるの、来てるなと思って、既読するっていう。よくやる。
これ。
ダメってやつなんだけど。
え、なんか逆に、全然嫌じゃなくてすぐ取り掛かれることって何ですか、逆に。
なんかこれ結構年齢とともに変わってきた感じする、なんとなく。
あら、そうなんですか。
なんでだろう。まずやっぱりあれなんですかね、やっぱりめんどくさがりになって言ってるんですけど、どんどんね。すぐに取り掛かれること、あれだったらすぐに取り掛かれる。プロダクトの使用書書くとか、
ああ。
フィグマ触るとか、
はいはい。
めちゃくちゃすぐ取り掛かれる
し、
それを一日やってられるならいかに楽しいだろうなとは思いますね。
確かにそれはね、楽しいですよね。なんかこうクリエイティブというか
楽しい。
うん。
あとはなんだろうな、あと人と話すのも結構好きなので、人とのアポとかも比較的楽しみですね。全然すげえ、人とアポとセットアップするのは嫌いですけど、
ああ。
1分前まで進んでしまえばすごい好きです。
確かに日程調整とかはね、めんどくさいですけどね。とはいえね、その嫌なことももちろんやってるわけだと思いますけど、嫌だなと思いながら始めるまでが大変だけど、その始めるのをどのようにやってますでしょうか。
まあカレンダーに入れるしかないですよね、これは。
まあそうですよね。そういう意味ではね、結構このリスナーさん締め切りが嫌いっておっしゃってましたけど、私結構締め切りがあるからこそ嫌なこともなんとか取り掛かれるので、締め切りベースでなんなら動いてるぐらいな。
そうですよね。お尻叩いてくれる人がいた方がなんか動けますよね。
ま
あ、そういう人それぞれなんでしょう。まあなんかその人から言われちゃうと途端にやる気をなくすっていう心理も全然わからないでもないんですけど、よくその子供がさ、宿題したって言われるとなんか逆にやりたくなくなるみたいな。
まあそうですね、今やろうと思ってたのに、
何もやるつもりだったのにみたいな、
ね、もうやだみたいなね。
それも全然わかる。
確かに。
でもまあちょっともうね、そこは通り過ぎた感じがするので、お尻を叩いてもらえるならもらいたい。
まあ、ジャヨウさんは基本的にカレンダーに、タスクもカレンダーにぶち込んでるみたいな。
Google のトゥドゥリストに書くことが多いですね。その割と、どうだろうな、まあ、10分15分ぐらいかかるなと思うタスクは積んだ方がいいなというふうには決めてますね。本当1分とかで終わるやつはまあ別に、まあ、いつでもできるので、 それはやら、あ、例えば何々持っていくとかね、よくその忘れ物をするからさ、
うん、
何々持ってくとか何々を買うとか、それはなんかあの、あ、普通の個人のトゥドゥリマインダー、ん、アップルのリマインダーに入れている気がする。
結構私あの楊さんのタスク管理術的なところめちゃめちゃ前から気になってるんですけど。
ないよ。
え、なんか
どうやってんですか、例えば。
え、いやいや、私あれですよ、別にあの MacBook の純正のというかデフォルトで入ってるメモがあるじゃないですか。
はいはい。
あれになんか一枚いつもタスク管理使ってるページが、ページがっていうかメモがあって、
ノートってことですよね。 ノートってことですよね。
そうです、
はい、
で、今日ってやつと、
うん、
そのうちってやつといつかってやつに分けてるんですよ。
ああ、その段落をね、段落っていう見出しを一話で
見出しを分けてて、で急いだ方がいいやつは今日に、もう何もかもそこに、あの例えばね、何かの税金払うとか、
うん、
誰々さんにメール返すとか、
うん、
あとまあこの仕様書がどうのこうのとか、 それらをバーって書いて、結構プライベートなことから仕事のことまで割と結構ごちゃごちゃ、あの急ぎ度順に書き、
うん、
で終わったやつを叩きしていくっていう。
ああ、でも几帳面さが垣間見えますね。
いやいや、全然几帳面じゃないですけど、なんか書いとかないと忘れちゃうから。
それは忘れますよ。
一旦そこに書くことにはしているんですけど、それでもまあ忘れるときは全然ありますが。
そこに書き忘れるっていう致命的なやつをよく僕はやりますね。
確かに。いや、それはありますよね。
そうで、それは忘れるわっていう、だって書いてないからねっていう。
うんうんうんうん。え、ヨウさんはあれですか、そのカレンダーに入れつつ、そういうなんか段階的な、なんでしょう、細かい、細々した、
これみんな現代っ子はみんなそうだと思いますけど、そもそもカレンダーを見ない限り自分の予定が分かんないですね、
うんうん、
覚えてないじゃないですか、いちいち、
うん、
だから朝見て、あ、今日こういう一日なんだって、それ見るまではもう分かんない、自分の今日何があるか。だからもうカレンダーは必ず見るので、まあ、そこに入れといて、なんならそこやる時間とかもブロックしておけば、まあ、一応やるだろうところで、カレンダーは結構使っておりますし、逆になんかそこのロジがミスってるとすごく自分自身に腹が立つというか、
うん、
やるって言ってるけど作業時間ないじゃんみたいな、でただのロジミスじゃないですか、
うんうん、
だからそれはすごい嫌だなって思います。
うん、
へこむ。
確かに。いやー、でもね、嫌なこともね、やっていかないといけませんからね。
まあだからあれに感謝するようにしていますよ、最終的には。その好きな人と好きな授業を好きなようにさせていただいてありがたい話なんだから、このぐらいやんないとねっていう、
うん、確かに本当ですよね。
そう、もう最終的にはそこに帰着するように
、なんかもうどんだけめんどくさかろうがね、
自分で選んだ人生なんだ、
本当にね、自分で始めたんだしみたいな。その
そうですね、もう最終的にはそこに帰着するし、まあそう言い聞かせてしゃあねえなと思って、やり始めちゃえばね、僕比較的平気な人なので、
うんうん、
やり始めるところまでをうまくごまかすっていうことさえしてしまえば平気です。あ、逆になんかやる時間がちゃんと確保、あ、これが一番嫌なんですよね。そのよ、なんかちょっと今話してて思ったけど、本当に嫌なのって、うんうん、それが割り込んだことによって本当はやりたかったことができなくなるということが嫌いなのであって、
あ、
やること自体が嫌いなわけじゃないことが多いです、
うんうんうんうん、
だから請求書今日までお願いしますって言われて、いや、それをやったらこれやれなくなるじゃんみたいなのが嫌、
うん、
っていう話で、その別にそれをやること自体は全然いいんですよ。そのちゃんと、それがちゃんと割り当てられていれば、時間が、うんうん。
そっか、じゃあ、ちゃんと事前に計画というか、そのね、スケジュールに入れて時間が確保できていれば、そんなに嫌じゃない。
そう、優先順位を、そう、影響させられるのが嫌なのかもしれない。限られた時間の中で、そうね、かなりトレードオフをした上で、やりたいことを選んでるじゃないですか。その仕事もプライベートもいろいろある中で、
はい、
これとこれとこれは今日やるぞって言ってやる気を出しているのにもかかわらず、いやいや、それが入ってくんのかいっていうのが多分嫌っていうのが嫌の根本な気がします。
僕、確かに結構あれですもんね、陽さんはなんかペースを乱されるっていうか、その割となんかそのね、それが苦手っておっしゃってました。
あ、そうそうそう、どっかでも言ったけど、そう、毎日同じ生活をしてた
りで、うん、なるほど。あとなんかこれは多分私あの中二病っていうか、良くない、ロマンチストすぎるなと思うんですけど、やる気が出ない、なんかこれやりたくないなみたいな作業は 家とかだとちょっとできなくて。
ああ、スタバで勉強すると勉強できる理論ですよね、それ。
そうなんですよ。なんかそれがどうしてももう昔からそうなんですけど、なんかそういう面白い作業っていうかね、例えば仕様書作るとか、プロダクトの中身考えるとかだったら別にもうベッドの上だろうが家だろうがどこでもどこにいてもやりたいんですけど、やりたくないことほど私は素敵な空間じゃないと手につけられない、
うん、いや全然わかりますよ。みんなそうなんじゃないですか、それ中二病じゃ全然ないと思いますよ。でもこういうのもありません、なんか、
うん、
あこれとこれ飛行機の中でやろうって言ってやんないって。
そうそう、絶対無理ですよ飛行機は本当に。
ちょっとかっこいい、かっこいいじゃん飛行機
の中で。そうそう、飛行機の中でやるのかっこいいんですけど
昔はできてたのにな。
昔はな、できないですね。私も高校の時のね、夏休みの宿題の読書感想文を飛行機の中で書いたんですけど。
かっこいい。
しかもね、もう急ぎだったんで薄い本じゃないと読み終わんないと思ってね、フランツカフカの変身にしたわけです
が。あ、短いですね、
うん、でも今だったらね、ちょっと飛行機の
中でカモメのジョナサンって言わなくてよかったです
飛行機の中嫌ですよね。新幹線の中とかもなんか気持ち悪くなるしな、なんかちょっと。
ああ、で新幹線の中の方が僕全然できる。なんでだろう、うん、狭いからかな、やっぱ飛行機、
まあ、狭いし、なんかやる気をすべて奪う謎の空気が、
うん、なんか奪うよね、奪うよね、う
ん、
あれね、
なんかね。
あとよくあれですよ、最近はプールサイドでやろうと思って、パソコンをプールサイドで持ってって、だいたい E メール1個ぐらい書いた時点でもういいやってなるって
やばっ、プールサイド
7分、集中力の持続時間7分
ヨウさんのお家にプールがあるんですか？
そうですね、タウンハウスの中に。タウンハウスってなんかその集合住宅みたいな、ちょっと日本で言うと団地みたいなイメージしてもらえば近いんですけど、まあ、団地の中に公園とかあるじゃないですか。
はいはい。
なんかああいうノリでプールがあるんですよね、まあ、そこは。
めちゃめちゃいい、それ知らなかったです。ちょっと私何しろプールが死ぬほど好きで。
あ、そうなの？毎日行ける。
会社名だって、私会社名プールサイドですよ。
確かに。じゃあプールサイドでやりましょう。
そう、プールサイドで
やりましょう
プールサイドで仕事するような気持ちでなんかやりたいなっていう社名なんですけど。
プールサイドで投資家アップデートを書きましたよ、うん、この間。
めちゃくちゃおしゃれですね、なんか。
いや全然、そうやって気分を上げるのはだからみんなやってますよっていう。
そっかそっか、みんなね、
散歩とかね、散歩して考えようみたいな。
散歩して考えるのって私あんまりやったことないんですけど、うん、
スティーブ・ジョブズも。
それ結構やります。
いやでも仮別にそのマウンティングじゃないんですけど、カリフォルニアにいたらそれは散歩しながら考え事したくなるよなっていうのはめちゃくちゃよくわかる。
ああ、もう涼しくてカラッとした気候で、
うん、そもそもなんかやっぱアクティビティが外でやることが多いんですよね。なんていうの、例えば、
うん、
レストランの席とかもやっぱ外にこうバーってこう広がってるケースが多くて、そのいわゆるテラス席みたいなが、だから外で他の人と会う時もカフェで外で、外って外の席ね、で、
うんうん、
なんか喋るとかすごいよくあって、そんな、うん、なんかある意味、まあ、日本の昔の家もそうですけど、外と中の境界がちょっと曖昧な感じがやっぱり特に大きい施設はありますね。
へえ。
日本の昔の家もほらなんか縁側みたいな概念でこう外と中が曖昧じゃないですか。
うんうん。
なんか縁側って外でもあるし中でもあるみたいなとか、土間みたいなとか、なんかそういうのに、まあ、似てるっていうか、なんていうの、そういうことだと思うんですけど。
なんか散歩しながら考え事するとかって結構なんかイケてる起業家のね、ジョブズみたいな人とかよく言いますけど、なんかすごい私気になってるんですけど、私なんだろう、物考えるときって例えばパソコンとかもしくは紙とペンとかわかるんですけど、散歩してるときって、あれなんですかね、何かその考えるテーマを決めて、それを、に意識を集中させながら散歩するんですかね。
なんかプライオリティとかを考えるときにすごい役に立つなという、ちょっとこれ自分だけのパターンなんですけど。
めっちゃ気になるな、プライオリティ。
何が今やるとしたら何が一番大事なのかなみたいなのを考えなきゃいけないときってあるじゃないですか、
うんうん、
そういうのはなんか散歩ぐらいの状況が適度だなって思います。
へー、テクテク歩きながら頭の中で
やんなきゃいけない、やんなきゃ、例えばね、その会社にとって大事なこと、今 A から F まで5つ6つあるけど、どれが一番結局大事なんだっけみたいなことって、なんかあんまりこう Excel 使って考えるようなことじゃないじゃないですか、決めの問題のことが多いので、
う
みたいな。だからその時はメモとか別にないかな。
テクテク、じゃあ一旦ちょっと散歩しながら考えるかとかやるってことですか。
ちょっと集中切れてきたなと思ったら、
ちょ
っとそこら辺一周してくるか
と。それやったことなかったです。
そう、でも自問自答するにはちょうどいいぐらいの負荷ですよ。椅子に座って自問自答してるとちょっとさすがに、なんだろう、雑念の方が多くなりすぎる感じしません？
うんうん、確かにそうなんですよね。ちょっと、
そうだからまあポッドキャストのネタ考えるのも歩くぐらいがちょうどいい負荷かもしれない。
あ、そっか。
うん、なんか言いたいことまとめるみたいなのにすごい向いてる気がする。だからね、ミーティングするのはいいかもしれない。よく考えたらスティーブ・ジョブスがやってたのもなんか分かってきた気がする。
あと誰だっけ、ザッカーバーグか誰かが採用面接っていうかで、なんかね、山登りしながら喋るみ
たい
な。
あ、聞いたことあるそれ。うん、まあ人となりはね分かりやすいですよね、多少ストレスかけた方がね。
なるほど。つまりはまあまとめると、ヨウさんは嫌なことはカレンダーに、嫌なことというかね、タスクはカレンダーとかにとりあえずスケジュールを抑えたりしつつ、ちょっと頭の中整理したいときはお散歩をしたり、どうしても嫌な。
まあそうです。締め切りはね、締め切りを作った方が僕の場合はいいので、うんうん、まあ、締め切りを作る。まあじゃあ自分がなんかやりやすい、手をつけやすいパターンに持っていくっていうことなんですかね。
うんうん、
みんなやってると思いますが。
どうしても、あれなときはプールサイドに行って、作業を。
いやいやいや。
まあ、いや、それ羨ましい。
座っててもね、拉致開かないときはなんか場所を変えるのは非常に有効ですよね。
ちなみに全然関係ないんですけど、プール入ったりはするんですか？
はい。
そのマンションの、マンションっていうか。
あ、泳いでる人多いですよ。
いや、もうめっちゃ羨ましい。本当に、本当に羨ましいですね、それが。
まあ、カリフォルニアに引っ越せば、別にその、バブリーな生活をしているわけでは一切ないんですけど。
うん。
別に、あの、中流階級であればそうなると思います、
うん、
自動的に。
なんか日本で家にプールがあるって相当なんかゴージャスな感じだけど、
う
ん、
そうだね、うん、そうだね。
結構そっちってカジュアルにありますよね、
プールは。だってすごいよくある、ほらなんか映画とかでもさ、バスへのモーテルにすらあるじゃないですか、
うんうん、
プールよくあるシーンじゃないですか。
そうですね。
そうぐらい、まあプールは普通。
いいな。
まあ入れるね、日が長いからね、外プールでも全然入れる、うん、日数が長いからってことなんじゃないですか。かもいないし。なんか
私いずれ自分の会社かもしくは家にプールを作るのが夢なので。
そうですね。じゃあアメリカに引っ越しましょう。
そうしましょう。いや本当にそうしようかなって今思いました。すいません、なんか最終的に全然関係ない話になっちゃったけど。そういうわけでね、あのこんな感じのゆるいご質問も引き続きお待ちしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。